皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月30日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は市場崩壊で何が起きるかです。また今日も富山号に来ております。朝晩の気温の変化というんでしょうかね、日中は高いんですが朝晩急激に冷え込みますんで、なんか今年はやはりこちらでもですね、なんかちょっと異常気象のような感じもありますけども、川の水は非常にきれいですね。あまり水量も増えておりませんで、穏やかに毎日過ぎております。最近はオートバイでいらっしゃる方が富山をすっかり増えました。やっぱりなんかこうロハスっていうんでしょうかね、自分でその風を感じながらね、こう富山号まで山の中にいらっしゃる方が結構増えておりまして、なんか新しい風がね吹いてるかなって感じもするんですけども、さあさてその世界なんですが、いよいよすごいですね。フィナンシャルタイムズにしろ、ウォールストリートジャーナルにしろ、あるいはこのエコノミストにしろですね、まあ今の欧米の市場を見守ってる連中はなんか本当に慌て始めてるって感じがしますね。特にエコノミストなんかも随分なんか深刻な記事を書いてるなって感じがしまして、いよいよこの市場崩壊っていうんでしょうかね、そういうものにやっぱ直面せざるを得ない時が来たんだなという感じがしております。市場というのはですね、まあ市場と訳してもいいと思うんですけども、市場といった場合にはこう目に見える範囲で、こう物を交換してるというのはそんな雰囲気になりますから、まあ例えば魚市場、青果市場が止まりますと、まあとりあえずその範囲でですね、この物の交換が止まるということで、まあそこは大変なんですが、それ以外のところってのはあまり影響しないかもしれませんね。こっちの市場が止まれば隣の村の市場に持っていけばいいって話ありますから。しかしこの市場といった場合にはですね、まあこれ便宜的に皆さん使い分けてるんだと思うんですが、現物の物と物を交換する以上の物のことをよく言ってましてですね、お金の交換も、まあお金と物の交換もですね、結局は値段をつけるという場所が市場でありまして、株価にしろですね、あるいはその物の値段にしろ、まずこの情報が集まってきて値段をつけるというところに機能があります。ですから例えばそれがニューヨークで行われてようが東京で行われてようが、そこで値段がつけばですね、その値段が世界を覆うわけでありまして、で世界はその値段に基づいてですね、まあいろんな取引をしているわけですね。さらにその企業活動に必要な資金の貸し出しですとかね、あるいは資金を運用するっていうことも、借りることを貸し出すこともですね、それもやっぱりこの市場でつく為替レートとか市場でつく株価、あるいは社債なんかの利回りに基づいて行われておりますから、これもその一つの市場でついた値段がですね世界を動かすわけですね。ですから今日この市場が崩壊するという、市場が機能しなくなるということはですね、やっぱり全世界にその影響を及ぶわけでありまして、ですからどんなにこの、まあ市場と離れたところにありましても、例えばその、ガソリンで動くですね、まあ車1台あればですね、もうそれも市場崩壊が起きれば何らかの影響を受けるということですね。すなわちその、石油が来なくなるとかですね、あるいはその、まあ、タイヤがなくなるとかですね、あるいはなんかその取れたものを出荷しようと思っても出荷先で誰も買ってくれる人がいなかったとかですね、まあ、そういうことが起こるということで、まあ一つのなんて言うんでしょうかね、神経と血液のまあ循環システムが止まるというのが市場の崩壊ですから、これはだから金融のことだけではなくて世の中全体のことになっていくわけですね。ですからその面で言いますと、今のようにまあ特にその大きな市場がですね世界を覆うような場合ね、ニューヨークだとか東京だとか、まあ東京はどうか分かりませんが、まあシカゴだとかですね、ロンドンだとか、こういうところの市場が全世界を覆うような場合には、その拠点となる大きな市場で、国の破産だとか大きな金融機関などの破産によって、取引ができないような状態になってしまうとですね、その影響は実は計り知れないものがあるわけですね。一般的に言うならばですね、その市場の崩壊いろんな要因で起きますけども、基本的にはその約束通り取引ができないことで起きるわけです。決まった値段で決まった金額で取引しようと思ってもお金がありませんでしたとかですね、物がありませんでしたかということですね、いわゆるデフォルトですね、債務不履行です。期限通り全額の支払いができない、あるいは引き渡しができないということが大体一番の原因なんですね。 まあ、デリバティブズ取引のようにですね、まあ、市場で直接値段が決まらないものでもですね、まあ、その、デリバティブで破綻した金融機関が他の取引でね、市場でその渡すお金を失えばですね、まあ、それは重大なデフォルトになりますから、結局回り回ってですね、どこで何が起きても最終的には市場でその取引できなくなれば世界大のそのデフォルトの影響ということになるわけです。で、市場で値段が決まらない、あるいはその売りばっかりになっちゃってですね、大暴落ってことになるとですね、まあ、それ金融破綻ということで帳簿上の貸借対表帳上のついつまが合わなくなってですね、営業停止に追い込まれるところが出てくる。特に金融機関は真っ先にそれが出てきますね。あるいは民間の企業でも決済不能が出てくる。で、それを救おうと政府が金入れる。で、政府が金なくなる。しょうがないから借金を出す。借金をする。国債を出す。で、国債も買い手がいなくなればですね、この政府も破産する。じゃあそれを止めようと EU みたいな国際機関が金を入れる。まあ、それも限界に達する。で、国際機関が潰れると。まあ、ですからこれ、全世界で破綻が広がればですね、それどこ持ってったって帳尻合わないわけで、全部止まっちゃうわけですね。で、こういう金融の破綻というのはですね、まず経済取引を止めてしまうわけですね。わかりやすく言うとですね、金融が止まる、銀行が営業停止に追い込まれる、株の暴落、金利の暴騰とか、社債の破綻、国債のデフォルトなんかで、政府が止まり、銀行が止まるとですね、決済が止まりますから、例えばその仕入れができなくなる、作ったものを売れなくなる、給料がないから買い物ができないとかね、こういうことが連鎖的に起こるわけです。ですからその都市部のパン屋ではですね、パンを買えない人たちが行列して次のパンが焼けるのを待っている。一方田舎ではですね、収穫した小麦を出荷しても買い取り先がいないから出荷した刈り取った小麦を腐らしてしまう。まあ、こういうことが起きるわけですね。普通経済がちゃんと成り立っていれば、市場が成り立っていれば、田舎で取れた小麦を都会に持ってって、で、そこでパンにすれ、で、売ればですね、農家も喜び、パン屋も喜び、それからその、消費者も喜びと、まあ、みんな喜ぶように経済動くんですが、市場が崩壊してですね、その経済の決済、取引が止まるとですね、みんな困るという事態になるわけですね。ですから、市場の崩壊というのは、誰にとっての重大な問題になっていきます。で、同時にこの市場の崩壊が起きるとですね、失業者が増えてくるわけですね。今言ったようなことですから、とにかく仕事がなくなってしまうわけです。企業活動が停止してしまいます。融資が止まる、運転資金が止まる、政府の活動が止まる。要するに失業者が増えてくるわけですね。失業者が増えてきますから、今度生活が成り立たなくなってきます。そう、みんなカンカンになって怒り出すわけですね。で、ですから、金融の破綻は今度は経済の破綻につながります。失業者の増加ですね。失業者が増えてくると今度国民が怒り出しますから政治の破綻になってきます。やっぱりこの完全にですね、まあ、国がコントロールした、まあ、経済であれば別ですが、まあ、今のようにですね、ほとんどの国はある部分政府が役割になってますが、大抵は民間の経済で動いてますから、民間の経済が完全に止まっちゃうとですね、まあ、政府だけで動かせる部分というのは、まあ、緊急の配給ぐらいなもんでですね、あとは何もできないわけですね。で、政府自身が今のようにその財政破綻で止まっちゃえばですね、公共事業もできなくなるわけですから。で、そうなってくると今度はですね、その政治の破綻ということが生まれてくるわけですね。国民の怒りを政治が抑えられない。そうするとチュニジアとかエジプトで起きたようなですね、革命になるわけですね。あれはその不景気の上にですね、金利が暴騰していったんですね。それでその物価も上がっていったんですよ。特にリーマンショック後ですね、新興国に莫大な金が流れましたね。先進国救済するのでドンと金入れました。それが新興国と資源に流れ込みまして、で、特に新興国では激しい物価の上昇をあれもたらしたんですね。あれも一つ革命が大きく広がった原因じゃないかなと思うんですが、まあとにかくそうやって、政治が破綻する。今度下手すと今度戦争を生むわけですね。政治が破綻するとそれが戦争ですから、ですから政治の破綻も極限まで行けば今度戦争になるわけです。ですから市場が崩壊すると最後は戦争になるわけですね。と全部ぶっ壊しちゃうわけですね。みんな更地になっちゃうわけですよね。ですから本当恐ろしいんですね。市場の崩壊というのは実はその最初と最後だけ見ればですね、この最初はなんかね、ただ単に投機やった人がですね、まあ博打打ちがね失敗したというようなですね、まあ、非常に限られた現象としてしか認識されないんですが、ある程度時間を取ってみるとですね、世の中全部がですね、更地になっちゃったというね、 極めて重大な事態になっていると。まあこれがその、現代の金融システムといいますか、経済システムの恐ろしいところじゃないかなと思うんですね。ですから、まあ我々ですから今、のんきに暮らしておりますけども、まあそういうこの市場の巨大な崩壊というものをですね、いつも視野に入れながら日々生きてなければいけないわけで、イラン戦争なんかもまあいよいよやるんじゃないかと思うんですけども、まあそうすれば今度は、ね、市場の崩壊というものに加えて、加えて、物流の停止という問題が出てきますね。油の輸送が止まる、あるいは油田が崩壊すればですね、油田に火が入ればですね、まあそれは生産の停止という問題になってきますから、まあ何でもありになっちゃうわけですよね。この何でもありの状況の中で我々は日々ですね、かろうじて毎日、食いつないでるっていうのがですね、上から見れば実態じゃないかなと思うんですね。決して盤石な基盤の上にこれは乗ってないわけです。ですからまあ新しい価値観であります健康とか持続可能性を考えたライフスタイルということで言えば、今のような市場システムはこれ極めて持続可能性の低いシステムなんですね。頑健性のない弱いシステムなんですね。ですからこれは作り変えなければいけないんですけども、まあそのためにはまあ市場を一つに統合しないこととかですね、あるいは市場っていうのをですね、まあ作り直す、すなわちその昔の市場の感覚ですね、物と物の交換に戻していくとかですね、まあいろんな知恵はあると思うんですね。で、その代わりやはり、まあ各地域がですね、独自の力発揮しませんとね、今のこのグローバリゼーションというのは、経済のグローバル化というのは、こう地球全体を一つのですね、まあ海みたいにしてしまって、まあ海面の高いところから低いところに、いかに効率よく水という、お金という名前の水を流すかというようなことで運営してますから、まあ効率よく効率よく世界中の水をどんどん管理さ動かそうとして動いてるわけなんですけども、まあこれは行き詰まってるわけですから、まあそれぞれですね、あっちには芦ノ湖があり、こっちには、川口湖がありという感じでですね、まあね、水がところどころこう途切れててですね、まあそこはちょっとそこの方では繋がってるのかもしれませんけども、まあそれぞれのこう海がある、琵琶湖がある、芦ノ湖がある、まあそんな感じでですね、まあ市場っていうのも限定してやるのがいいんじゃないですかね。昔が30年ぐらい前の世界は大体そんな風になってたと思うんですけども、まあしかしそうやって新しいシステムを作るのも何のもですね、やっぱり新しいリーダーシップがなければ全くできないわけで、今そういう新しいリーダーシップはないわけですよね。大体まともな連中はこう触らないですよね、こんな、市場をどうするなんてですね、こんなその手垢にまみれた銭かげにまみれた話をですね、触る人いないわけでありまして、まあだからこう劣化した遺伝子が全部集まってるんですね。いわゆる御用学者って見れば分かりますけども、まあ学者の中でもこう、ねえ、ある年になったのに考えるんじゃないですか、こうどうやってこれから生き抜こうかなと、顕著な業績があるわけでもないし、かといってですね、教育に情熱を燃やすわけでもないと。まあ御用学者あればですね、見栄えもいいと、いうようなところでやるんでしょ。で、企業もそうですよね、本当に強いところは役所に近づかないですよね。役所に近づくとこってのはなんか思わかるとこで、だから役所がどんどんどんどんこの後ろ向きの世界になっていったわけね。みんな逃げちゃうわけですよ。だからこれ行き詰まんな、まあ、結果としては当然のことだと私は思うんで、まあこれをだから立て直すっていうことは、今のシステムをですから立て直すっていうことは私は極めて難しいことだと思いますね。もうちょっと人もいないと思うんですね。ですからとりあえず我々はこの市場の崩壊、これ自律的な崩壊ですから、今更こう突っかえ棒を入れても何もしょうがないんで、これをいかに克服するかですね。これはちょっとまあ厳しいことを言うかもしれませんけども、昨年の大震災とかあるいは原発事故が一つの教訓だと思うんですね。今までのそのお金、それから衣食住が全てこう止まってしまったというところから、まあ、自分たちでいかにこう再建していくかですね。もちろんそのいろいろ皆さんお互い助け合いますから完全孤立ということはないと思うんですが、まあ、いろんな支援を受けながらですね、まあ、自分たちでこう立ち上がって立て直そうと思わなければ、立て直しはできないわけですから、まあ、そういうなんか新しいリーダーシップとチームというものが自然発生的に生まれていくんだと思うんですね。まあ、ですからあれはもうとにかく震災の前までは、まあ、みんな普通に暮らしてたわけですから、震災を境に変わったわけで、ですから市場の崩壊だとか戦争というものもですね、ある日を境に大きく物事が変わるということがやっぱあるわけですね。それはちょっと頭に入れておかなきゃいけませんね。そのまま言ってみれば危機感と言いましょうかね、慌てるっていう部分がいわゆる取り付けなんていうことを起こしていくわけで、 ですからヨーロッパではね、もう静かな取り付けみたいなものは今どんどん広がってるんですけども、まあ、だんだん皆さん気づいてきた。で、まあしかしそこへ逃げて大丈夫かどうかって話ありましてね、例えばそのギリシャの銀行からお金をですね、イタリアの銀行に移した。イタリア危ない。じゃあどこ持っていこうか。ドイツ持っていこうか。ドイツもいろんな銀行ありますからね、まあそこが今度危ないなんて話になるんですが、どこ持っていこうか。金塊買おうか。じゃあ金塊買ったらどこ置いとこうかとかですね、心配の種が絶えないわけですね。まあそんなことがこうずっとこう続いておりますので、本当にこの気がついた人たちはこう動き出してるんですけども、まあ気がついてもとにかく金の問題だけでは済みませんから、衣食住全部に関わってくる。衣食住が止まるということなんですよ。わかりやすく言えば市場が本当に崩壊しちゃえば衣食住全てが止まるということになってきますから、まあ、あとは自分でなんか頑張るしかないわけですね。戦後の混乱期ですね、特に物流が止まったわけでありまして、配給制度も半身不随になって物流が止まっていた、まあ、戦後の1、2年というのはみんな買い出しに行くわけですね。結局農家に行けば農作物があったんですね。21年は結構豊作ですから、地方に行けば農家の今先に行けば農産物あったわけですね。だからこれをまあお金出して買って、それで東京に持ってきたというのはいわゆる買い出しですよね。なんかこうやってですね、流通が止まる、市場が止まればですね、自分で買いに行かなきゃいけないですね。あるいは自分で売りに行く必要があるんですよ。ですからこうビジネスは原点が行商でございますから、まあ、市場が止まったらですね、まあ、諦めて行商に行くと、諦めてというかまあそこからスタートすると。で、ね、買う方はなんか自分で足で歩いて買いに回ると、売りに回る、買いに回る、まあ、これやっぱり自分の力でやるっていうのが市場崩壊後のまあ原理原則ですね。まあそれがどの程度激しいものになるか実際やってみないとわからないんですけども、まあとにかくそうやって生きる。で、もちろん自給自足みたいなものは非常に心強いですよね。最低限食べるもの、まあ特に安心して食べられるものですよね。こういうご時世ですから、何せ大西洋のクロマグロにもですね、セシウムが出てきたってぐらいですからね、まあ、いや大変な事態なんですよ。まあだからとにかくね、その安心して食べられる食べ物を自分で確保するっていうのはですね、まあこういう大混乱期にものすごい安心感のはずですよね。やっぱだからこう自給自足だとか友達のネットワークだとかですね、こういうものあるだけでだいぶこの安心感と言いますかね、危機の時のこの気持ちのあり方、行動のあり方が私は変わってくるんじゃないかと思うんですね。で、やっぱりそのさっき言ったように、金融の破綻は最後戦争に行くことがありますから、まあこれからどうしてもちょっとですね、戦争は増えやすくなってきますね。で、これも日本の周りも怪しい国はたくさんあるわけですよね。北朝鮮もそうですし、それから中国も、まあ、どうなるか分かりませんね。特に中国は、中国こそあれ、もし市場経済崩壊すればですよ、また飢え死にが出るんじゃないんでしょうか。もともと中国は食料の足りない国ですよね。まあ、それをその改革開放後、特にですね、まあ、内外の市場経済を拡充させて、それでその豊かな衣食住を実現させてきたわけですね。まあ、昔はですから全部国営企業だけやったところをですね、今民間の力で、そして国際金融資本の力でいろんなものを動かしてますね。だから市場が崩壊するとですね、中国は本当にそのまた食料が足りないとか、そっちにあるのにですね、移動できないとかね、原料あるのに作られない、製造ができないとか、要するにそういうことで衣食住止まっていくわけですよね。まあ、そうなった時のこの、まあ、政治の破綻、あるいはそれが引き起こす暴動とか内乱というのは、私はかなり激しいものになるような予感がするんですね。あとイスラム圏の場合は、またこれイスラム過激派がですね、騒ぎ出してくると、またこれはまた一大事でですね、話が非常に複雑になってきますから、まあとにかく心配したらキリがないわけでありまして、まあ実際にどうなるかはやってみるまでわからないというのがこういう状況だと思いますね。まあでも本当に今年はですね、歴史的な年になることは間違いないんじゃないかなと思います。なんか、経済の問題もですね、まあ、リーマンショック以降なんとなく持ち上がったかなとみんな思ってまして、確かにリーマンショックに比べれば持ち上がった、あるいは去年の大震災に比べれば持ち上がったということだと思いますけども、まあ、これがですねそのままずっと続くということは、まあ、なかなかないわけでありまして、まあ、二極文化ではありまして、元気のいい会社はそれはどんどん行きますが、まあ、それでもですね変化は受けるわけですね、市場崩壊のね。まあ、それを乗り越えていくバイタリティだけはどうしても必要だと思います。でやっぱり横のネットワークですね、とにかく市場が崩壊すると市場に頼って生きている人たちはそれ生きられなくなりますから、全部考えなきゃいけません、自分たちでね。 市場という覆面の場での人との交流ではなくて、もう一対一のね、人と人との交流でなければこう切り抜けられないですね。市場という匿名性の高い場所で生きていけないということになりますのでね、まあその辺ですね、みんなでよく考えて、ここは元気よく乗り切らないと思い、いけないと思いますね。まあほとんど政府ってものは頼りにならないでしょうから、やっぱりその気がついた人が自分の身の回りからですね、こう良きことをですね広めていくと、まあ、これしかちょっとやりようがないんじゃないかと思いますんでね、まあとにかく何か起きてくるでしょうから、まあ皆さん元気よくここは乗り切ってまいりましょう。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、市場崩壊で何が起きるかということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。